ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。4月28日午前9時50分からおよそ2時間、ワシントン DC を訪問した安倍総理は、オバマ大統領との間で日米首脳会談を行いました。北朝鮮に関わる部分の概要は以下の通りです。北朝鮮に関し、安倍総理より、日本は核・ミサイル・拉致といった諸懸案の包括的解決を目指すとの方針で一貫していることを説明しました。両国首脳は、北朝鮮の核・ミサイル問題への対応で日米韓の連携を改めて確認しました。また安倍総理から拉致問題の早期解決に向けた決意を述べ、オバマ大統領からは改めて理解と支持の表明がありました。また5月5日、北朝鮮の人権問題の解決に向けた国際的取り組みの中心地である国連本部のあるニューヨークにおいて、日本国政府主催の国際シンポジウム、北朝鮮による拉致を含む人権侵害に関する国際シンポジウムが開催されました。これには、日本から山谷拉致問題担当大臣及び拉致被害者家族会の代表らをはじめ、元 COI 委員の丸月ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者や、ロバート・キングアメリカ国務省北朝鮮人権特使らが出席しました。このシンポジウムは英語で行われましたが、このシンポジウムでの山谷拉致問題担当大臣の基調講演の内容を日本語で代読します。まずはじめに、本件シンポジウムの司会を務めていただいているバードオーストラリア大使閣下に心より御礼を申し上げます。また丸月ダルスマン特別報告者をはじめとする講演者の皆様、そして各国大使閣下をはじめとする聴衆の皆様、ようこそお越しくださいました。主催者として心からの歓迎と感謝の意を表します。さらに、今次シンポジウムの開催にあたってご協力をいただいた多くの関係者の方々にも感謝申し上げます。昨年2月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会、すなわち COI による報告書は、北朝鮮が調査への協力を完全に拒否する中で、80人余りの証人による公聴会における証言、その他240回を超える非公開のインタビューに基づき作成されました。これによって、同報告書は北朝鮮における深刻な人権状況に光を当て、その改善と解決に向けた国際社会の関心と行動を喚起しました。COI の設立を支持し、そしてその報告書の作成において、他国とともに 情報提供などの様々な支援を行った日本政府を代表して、またこれらの過程に日本国自由民主党の拉致問題対策本部長の立場から関与したものとして、カービー COI 委員長、ビセルコ委員、そしてここにおられる丸月ダルスマン特別報告者の努力に改めて深い敬意を表します。国際社会はこの COI 報告書を重く受け止め、積極的な反応を示しました。国連では人権理事会や総会における一連の決議の採択がありました。安全保障理事会の下でのアーリアフォーミュラや人権理事会の普遍的定期的レビューにおける議論もありました。日本を含む関心国が各種の会合行事を開催しました。そして昨年末、ついに安全保障理事会において北朝鮮の状況が初めて正式に議題化され、北朝鮮の人権問題につき議論がなされるに至りました。本年3月の人権理事会では、国際的拉致問題、強制的失踪及び関連事項に関する戦略案を含めた特別報告者による報告書も踏まえた北朝鮮人権状況決議が採択されたところです。皆様、日本は国際社会におけるこうした動きを高く評価し歓迎します。これらの努力が北朝鮮の人権状況の改善解決につながることを強く希望します。こうした国際社会の機運の高まりを維持強化する上で、さらに役割を果たしていきたいと考えています。今次シンポジウムの開催もまさにその一環です。同時に COI 報告書やそれを受けた一連の国連決議の着実なフォローアップを含め、国際社会がなすべきことはまだ数多くあります。この観点から日本政府としても現地拠点の受け入れを決断した韓国政府に対し謝意を表します。同拠点が活動を早期に開始し、北朝鮮の人権状況の把握が進むことを期待します。また安全保障理事会での議論はさらに継続され深められる必要があります。日本は国際社会との緊密な連携のもと、これらの取り組みにおいても貢献していく考えです。皆様、 COI 報告書は北朝鮮による人権侵害は国家が政策的制度的にこれを実行しているという意味において、世界でも類を見ない深刻さを有している旨指摘しています。外国からの拉致もそうした北朝鮮による深刻な人権侵害の一つです。北朝鮮当局は大規模に外国からの組織的な拉致に携わってきました。 COI 報告書は北朝鮮当局が韓国、日本のみならずアジアやヨーロッパの様々な国の人々を拉致をしてきた疑いについて記しています。これらは無垢の市民を強制的に拉致するという人権侵害のみならず国家主権の重大な侵害でもあり、テロにも等しい行為です。本日は北朝鮮による様々な国に対する組織的かつ大規模な犯罪行為の一例として、日本人の拉致被害者の家族の方にお話しいただきたいと考えております。横田拓也さんは1977年学校から帰宅する際に北朝鮮工作員により拉致された当時13歳の中学生であった横田めぐみさんの弟さんです。めぐみさんのお母様は当時時としてまだ幼かった拓也さんの手も引きながらめぐみさんを探し回りました。元北朝鮮工作員によれば、めぐみさんは北朝鮮に向かう小さな船の船倉に閉じ込められている間、お母さん助けてと叫びながら鉄の壁を爪でかきむしり続け、北朝鮮に着いた時にはその指は爪が剥がれ血だらけになっていたそうです。2002年、北朝鮮側は長年にわたり否定し続けた日本人拉致を初めて認めました。しかし帰国した一部の拉致被害者以外の被害者の安否について、未だ北朝鮮側から納得のいく説明はありません。 また日本政府が認定した拉致被害者17名に加え、北朝鮮による拉致の可能性が排除されないとして捜査調査の対象となっている方が現時点で880名います。本日はその一人である山本美穂さんのご家族、森本美沙さんにもお話しいただきます。皆様、昨年日本は日朝平壌宣言に基づき諸懸案を包括的に解決すべく北朝鮮と協議を行い、7月北朝鮮は特別調査委員会を立ち上げ、拉致被害者を含むすべての日本人に関する調査を開始しました。拉致問題について最も強い思いを持って関与してきた政治家である安倍総理のリーダーシップのもと、長い間閉ざされていた扉をこじ開けてそこまで至りました。しかしながら現在までのところ北朝鮮側から拉致被害者に関する具体的な調査の通報はありません。高齢化される被害者のご家族、そして何よりも長きにわたり北朝鮮で救出を待っているであろう被害者の境遇を考えると、この瞬間も時間の経過が大変憂慮されます。日本は北朝鮮に対し速やかにかつ正直に調査結果を通報するよう、そして何よりも拉致したすべての日本人の安全を確保し速やかに帰国させるよう強く求めています。拉致問題の解決なくして北朝鮮がその未来を描くことはできません。皆様、北朝鮮は人道的、大局的見地に立ち、拉致問題を含む人権問題の解決に向けた真剣かつ具体的な行動を取らねばなりません。そのようにすることによって初めて北朝鮮は世界の各国との融和を達成する端緒とすることができるのです。国際社会は北朝鮮による人権侵害の解決改善を断念すべきではありません。今次シンポジウムが我々の共通の目標である北朝鮮における人権問題の解決改善に向けたさらなる一歩となることを期待して、私のお話を終えさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。以上、ニューヨークにおける日本国政府主催の国際シンポジウム、北朝鮮による拉致を含む人権侵害に関する国際シンポジウムにおける山谷拉致問題担当大臣の基調講演をお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。5月18日、日朝平壌宣言と小泉総理訪朝の意義を強調した平壌放送の論説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月10日に北朝鮮の平壌放送は、歴史的な朝日平壌宣言を整えと、そういうタイトルの論説を発表いたしました。この論説は、金正日総書記が2002年9月17日に小泉総理を無平壌に迎えて、そこで平壌宣言を発表したわけですが、その意義を非常に強調して、それが金正日総書記の業績であると称えた内容のものでありますし、同時に2004年5月22日に2回目の小泉総理の訪朝というものが実現したわけですが、まあその時の日朝首脳のやり取り、特に金正日総書記が小泉元総理に対してどういう発言をしたかということを紹介して、その2回目の小泉訪朝の意義というものも強調し、またそれを実現させたという点での金正日総書記の業績ということを強調するという、まあ、そういう内容のものでありました。平壌放送というのはそもそも外国向けの放送であります。北朝鮮の中では聞くことのできない放送で、まあ、外向けの放送ですので、 まあ、そこで日朝平壌宣言を取り上げる、さらには小泉訪朝を取り上げるということですから、日本というものを意識したものではあると言っていいと思いますが、まあ、しかしこの論説の中では日朝平壌宣言の履行を日本に対して強く求めると、日本にそれを促すという、そういう内容のものにはなっておりませんので、したがってその点からしますと、日本に対する直接的なメッセージとして意図されたものではない。あくまでも金正日総書記の業績を称えるためのものとして発せられた論説であるということが言えるだろうと思います。まあ、とはいえですね、今北朝鮮側に平壌宣言を実行していこうという意思があることを、まあ、再確認したわけですし、まあ、その平壌宣言を実行する、履行するという意味は、日朝関係の関係改善というものに強い意欲を持っているということを伺わせるものであったと言っていいかと思います。実際この平壌放送の論説では、金正日総書記が2004年の5月22日に2回目の訪朝を果たした小泉総理に対して、北朝鮮政府は今後も日朝平壌宣言の履行実行のために積極的に努力するであろうということを語ったということを紹介しておりますので、その点からも現在でも北朝鮮が日朝平壌宣言を実行していこうという、そういう意思を持っていることが十分に確認されるということになるかと思います。平壌宣言を履行していく、実行していくということになりますと、まあ、もちろんその目的ということが重要なわけでありますが、今回の論説を見ておりましても、まず第一に北朝鮮側はその対日関係の改善というものをやはり望んでいるということが十分に伺われると言っていいと思いますが、まあ、それは論説の中で2004年5月22日の2回目の首脳会談で金正日総書記が小泉総理に対して、正常な日朝関係を正常化するということは今日政治家たちに委ねられた歴史的な使命であると、したがって両国国民のですね、念願と利益のためにお互いに対極的な立場で決心して取り組めば解決できない問題はないであろうという、まあ、そういう言い方をしたということが紹介をされておりまして、日朝両国が互いに仲睦まじく過ごして共存共栄していくということは、日朝双方の利益に合致するだけじゃなくて、アジアと世界の平和と安定にも有益だと、そのように金正日総書記は小泉総理に対して強調したということが紹介されておりますが、その内容からしましても、現在北朝鮮が対日関係改善というものに強い意欲を持ち続けているということが伺われるということであります。さらに、もう一つ大事なことはですね、日朝平壌宣言をきちっと履行するんだということを言えば、やはりその日朝平壌宣言の内容に拘束されるといいますか、縛られるということになります。じゃあそこでは、日本から北朝鮮への政府経済援助といいますか、経済援助、政府の借款援助というものは正常化が実現した後に行うという約束になっています。したがって正常化するまでは、日本からの大規模な経済協力援助というのは北朝鮮にはいかないということでありますし、まあ、そのことを北朝鮮は十分に認識しているということが言えると思います。その正常化をできるだけ早く実現するためには、北朝鮮が国際的な規範というものを守ることが必要であって、そこには拉致問題、核問題、ミサイル問題の解決が必要とされるということでありますので、まあ、その点も北朝鮮は十分に認識していると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1962年のヒット曲、ダニー・イーダとパラダイス・キングの電話でキッスをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。